はい、皆さんこんにちは。中尾月内のわっしょいわっしょいが始まりました。はい、今週もよろしくお願いします。はい、はい、改めまして中尾月内です。こんにちは。はい、この番組はですね、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、広島スタジオよりお送りしております。本日はですね、セラから収録で、行っております。はい、よろしくですね。はい、今日はですね、一応収録日がですね、12月の18日の水曜日です。はい、放送がね、一応1月の21日の予定で、再放送が28日の予定です。はい、実はね、この1月21日って言ったらですね、私多分北海道の方に、行ってるはずなんですね。だから本当に月日が経つの早いなって感じがします。それとね、もう一つ、まあ、今がね、12月の18日で、放送が1月21日って言ったらね、年をまたぐわけですね。なんかこういうのもね、なんか不思議だなっていう感じがします。はい、まずね、今週のね、中尾家のヤギズのちょっとお話ししたいと思います。中尾家のね、ヤギズね、実は1週間前、12月の10日の日にですね、10日、11日、この辺で、うちのブーちゃんがね、大変なね、ちょっと下痢をね、しまして、ちょっとこう、なんちゅうかな、もしかしてお別れかなっていうことをね、頭をよぎりました。はい、症状としては、トラちゃんが亡くなった時とよく似てたんですね。トラちゃんも本当にこう、水下痢をして、その日、その 2,3 時間後に血尿が出たんですね。でもあの血尿を見た瞬間でもう多分無理だと私ちょっと思ったんですけど、今回のブーの場合は、水下痢を、なんだっけな、と、11日の昼間行った時に、水下痢を発見したんで、下痢をまず発見したんです。でパッて見たら、赤いものが見えたんですよ、下痢の中に。で、それが、私の中では虫、線虫虫かな、その糸ミミズみたいな、そういう虫に見えたんですよ。わーっと思って、わ、その、下痢の、要は腸の中の虫が一緒に出てきたんだと思って、これまずいなとかって思ってたんですね。で、まあ、その10日11日ってすごく寒かったんですよ。で、ブーも、ちょっと震えてたんで、珍しく。よっぽど寒いんだなと思って。で、慌てて、家に戻ってぬるま湯でお味噌汁を作って、まず飲ませたんですよ。そしたら、まず、まあ、ブーもね、その時は、まあ、勢いよくというか、多分1リッター近くは、ぬるま湯で作った味噌汁飲んで、で、なおかつそれしな、与えながら、ポカリスエットを買いに行ったんですね。下痢してる時って脱水症状を起こしてるんですよ。だから、まず水分補給となって、ほんで、近くの A コープに、ポカリスエット買いに行きました。ほんで、あれが 1.5 リッターかな、大きいサイズだから、あれもね、ほぼ1本飲みました。その短い1時間ぐらいの間に、その時に、まあ、味噌汁飲む、ポカリスエットも飲む。そしたらね、もう一回そこで下痢したんですよ、水下痢を。本当に噴水のような、マーライオンのような、マーライオンがビューって出してくる、あんな感じでお尻からビューって出しちゃって、おお、また出たと思って。でも、その濁ってなかったんで、ちょっと安心というか、自分の中で、いろんなこうヤギガイさんの 人たちとお話ししたことが頭は全部よぎっちゃうんですよね。ある人は、お腹が崩した時はもう全部出した方がいいみたいなことを言う人もいらっしゃるし、まあ、先ほど言ったように下痢してる時は脱水症状してる起こしてるんで、水分補給をしっかりさせてあげた方がいいとか、ね、そういうこういろんな人と会話したことがこう頭をよぎって、自分の中で、どれがいいのかあれがいいのかをこう整理しながら対応していったんですよ。でそれしながらなおかつ、庄原のね、その八木以外の師匠の立場である入瀬さんの方にも、まあ LINE してこんな状態なんです、こんな糞が出てるんですみたいな感じで、一応相談持ちかけてやったんですね。で、まあその日ね、とにかくまあ自分のできることをやるしかないと思ったんで、どんな今ね、薬を自分が持ってるのかっていうのを確認しながら、これは使える、これはダメだみたいな感じでやって、処置というか、対応したのは、まずいつまたやってる米ぬかプラ、米ぬかの中に薬、調整剤を混ぜて、で、なおかつ最初ちょっと線虫のことを虫を疑ったんで、炭も粉にした炭があるんで、炭もその米ぬかの中に混ぜて、悪いのを出しちゃおうと思ったんですね。でそれプラス灌木草を、まあ一緒にまぶして与えました。で、あれから2時間ぐらいずっと一緒におった時にも、ブーは多少、あんまり頻繁には動かなかったけど、食欲自体はあったんですよ。たまたま人参持ってたんで、人参食べるかなと思って、あれ与えてみたら、食べてたりしてたんで、あ、まだ大丈夫と思って、食欲があるなと思って。で、食欲があるなと思って、与えます。でも何ちゅうかな、結構やっぱりぼーっとずっとしてたんで、あんまりこううろちょろしないんで、その間に、まず小屋の寒いところを、少しでも、風が抜けないようにとか、修繕補修できるところはしようと思って、そういう作業をしました。でまたねぬるま湯も与えたりしながら、はい。で、一番最初にね、水蹴りの中に赤いものがあるって発見したって言ってたんですけど、あれも、よくよく考えて、冷静になって考えると、前の日に、10日の日に、野菜くずを、結構たくさん与えたんですね。また10日がね、私が、ちょっと歯医者に行かなくてはいけなくって、ヤギの世話があんまりできなかったんですね。だからずっとヤギを放牧できなくって、とりあえず餌だけ、お腹空いてるだろうからと思って野菜くずをたくさんあげたんですよ。その中に結構ねたくさんトマトも入ってたんで、多分トマトの皮が消化されなくて出てきてたんじゃないかなっていうのがね、思ってます。で、まあヤギガイさんとかの話とかをすると、やっぱりその何て言うかな、人間が食べる野菜ばっかりだ と胃の中がちょっと尿酸値があるんですかな、とにかくそのあんまりよろしく ないんですよ。それで、ちょっと柔らかい便になっちゃうんだけど、それプラスちょっと寒いのもあったんで、そういうのになったんじゃないかっていうような、そんな感じでした。で1日様子見て、10、11でしょ、12、13で、ブーも、本当に食欲も出てきたし、ちょっとこう、なんちゅうかな、私が作業してて目を離した隙に、餌を入れるところにこう寄ってきてたりとかしてね、まだ食欲あるから大丈夫と思って、ちょっとこう、なんちゅうかな、野菜くずじゃなくって、灌木草とかを与えてちょっとお腹に溜めるようにしていったんですよ。そしたらもう2日後ぐらいからは通常通りの、コロコロの糞が出てきたりして、でも 本当にね、最初はほとんど泣けなかったんだけど、ちゃんと声も出るようになって、いろいろ、何て言うかな、自己アピールをね、してくれてます。で、まあね、その土日とかもね、寒くなるんだ、なったけど、うまくね、しのいでくれて、もうね、今では、とても、元気よくね、散歩もしてくれてるし、いい感じで、復活してくれました。で、何て言うかな、今回ね、思ったのは、まあ今、ブー一頭だけ、で、世話するのも私一人だけ、一対一でね、ずっと お付き合いしてるというか、コミュニケーションを取ってんだけど、まあ、やっぱりこう、話しかけますよね、当然、お腹痛かったん、どうしたんとか、なんかそんな感じで言うんだけど、俺がね、寒かったねとか、よく頑張ったねとかって声かけてあげるんだけど、今、その、世の中では AI とかさ、AI の話結構いっぱい来てるでしょ。ほんで、AI が、で、なんだっけな、仮想人間というか、いろいろ人間の代用してくれたりするでしょ。で、AI がもっと頑張ってくれて、動物と会話できる、そういう世界になんないかなってちょっと思ったんですよ。特に、うちのそのヤギがいる場所にはカラスもたくさんいるんですね。で、カラスが高い木の上からカーカーって鳴いたりして、もうカラスは間違いなくあれ会話してるんですよ。カラスだけじゃなくて鳥は、鳥ってね、会話してるらしいんですね。あ、そっちになんか動物、危険な動物行ったよ、みたいな話。ちっちゃい四獣、なんかね、ちっちゃい鳥とかでも。もうそういうのはね、大方あれされてるんです。だから、そういう、なんちゅうな、データを AI にどんどん学習させて、本当にそういうのになったらいいなって思ったんですね、今回。なんか、もうドラえもんの世界なんだけど、でも、誰かがこだわって一生懸命頑張ってくれたら、そういう世界もできるなって思ったのが、つくづく思いました。それで、ちょっとここで、私ね、今回、ヤギの友の一文をちょっとだけ、読ませてもらおうかと思ってます。ヤギの友っていうのがあってですね、ヤギ飼いさんたちの、まあ、解放誌みたいなやつがあってですね、で、そこの中に、関西の方で、ヤギの学校っていうのをやってる方がいらっしゃって、その方のいろんな感想とか述べてる文があったり、参加者がね、ヤギの学校出て参加して、感じたこととか、なんかそういうのを投稿してる文があって、そこをずっと読んでて、本当にすごく大きく共感できる部分があったので、今回ちょっとね、許可を得て、ちょっと読んでみたいと思います。はい、まずね、そのヤギの学校に参加して、学んだことっていうことがあります。そこで、いきますね。お互いのこと、顔色を見てあげること、ヤギと人、お互いに分かり合うために、ヤギは人の言葉を分かっている、分かるけれども人の理屈は通じない、嫌なものは嫌で、持って生まれた習性からすればリードをつけて引っ張られるのは嫌だし、人の理屈でしつけようとしても無理だから、撫でてあげようと手をやる時にも上から撫でようとするのはダメで、額に手をやられたヤギは競り合うことを思い起こしてしまう、撫でる時には下から手をやって顎を撫でてやる、他の動物やこれまで飼ってきたペットはこうだったからという思い込みを捨てて、ヤギの習性を知ってちゃんと関わることが大事、そして飼うならばできれば2頭以上で飼ってあげてほしい、 ヤギは仲間を必要とする動物。飼い主に必要なものも仲間になること。言葉を使って話せなくても、ヤギたちは目と目で話している。人もヤギと目で話すことができる。はい、こういう文章をね、あったんですよ。本当ね、もう大きくね、共感できる内容でした。実はね、このね、ヤギの友はね、この前、沖縄に行くときに、飛行機のフライト中にね、ずっと読んでたんですけど、本当ね、ここのこの、なんちゅうかな、このページはね、なんかすごく、いいなと思って、チャンスがあれば、このね、ラッシュラッシュでね、披露したいなと思ってたんでね、まあ、今回ね、まあ、こうやって披露できて、とても良かったなと思っております。はい、じゃあね、ここで、中岡のヤギズの話はおしまいです。はい、一回ジングルです。お願いします。じゃあね、後半戦はですね、今回ね、まあ、年末年始、でね、なんでね、まあ、そういうことを話そうかな、みたいな感じです。で、私、この度、財布がね、だいぶ疲れてきてたんで、春財布を買うことにしました。で、春財布ってこう、ちょっと検索してみたらですね、なんちゅうか、縁起のいい日っていうのがちょこっとだけ出てくるんですよ。何月何日とかって。で、もう春財布っていうのは、12月、まあ、この今の時期買っても全然いいらしいんですよね。で、12月のね、26日に、なんか、一粒万倍日っていうのと、あともう一個、天なんちゃらかんちゃら日っていうのが重なっててですね、すごくいい日ならしいんで、その日に財布を買うようにしています。で、もうね、先週とか、まあ明日も行くんですけど、一応ね、下見に行って、ある程度目星をつけとこうかなと思ってます。で、26日に買ってすぐ使い始めるっていう、そういう流れを作ろうかなと思ってます。はい、今、そんなことをやってます。あと、なぜか、まあ、靴も買いました。なんで靴買ったのかなと思ったけど、やっぱりこう、冬になってくると、雪の上を歩かないといけなくなってくるし、ヤギの世話とかにするときに、どうしても、スニーカーとか靴が濡れちゃったりするんでね、まあ、いつもね、長靴履いて、それはヤギ小屋に行けばいいんだろうけど、なかなかそういうこともできないんで、なんか靴を新調しました。なんかちょっとこう、なんていうかな、足が締め付けられて痛いっていうのもあったしね、ちょっと気分転換に靴も買いました。それともう一つ、メガネをね、この度買うというか、まず眼科に行こうという、そういう、今、動きをしています。で、眼科に行って、メガネの作り直したいんだけど、って測ってもらってっていう、そういうことをしようかなと思ってます。はい。やっぱり、なんでだろうね、なんか年末だからかな、なんか、こう、そういうリセットしたいのかな、自分の中で。よくわかんないけど。だから、ね、一週間前には、歯医者さんにもちゃんと定期検診にも行ったし、はい。そう。歯と目と来たら、これ知ってるかな、ちょっとこう、ちょっとあれなんだけど、お恥ずかしい話なんだけど、男の人が弱るの、ハメマラって知ってますか皆さん。ハメマラ。はい。ちょっとこう、明るい時間にお話しすることじゃねえんだろうけど、ハメマラの歯は、まず歯が弱るってことですね。ハメマラの目は、目が弱るってことですね。ハメマラのマラは、おちんちんが弱るってことですね。 そういう、ハメマラが、ハメマラが弱ってくるらしいですよ。だから、ね、中尾月成55歳、ちょっと、そういう、人生の曲がり角に差し掛かったのかなって、そんな感じがします。まあね、なんか、ちょっと元気な、おじさんになりたいんだけど、はい。でもね、気持ちはまだ30代後半なんで、はい。これを聞いてる女性陣の方、よろしくお願いします。まあそういうことなんでね、はい。はい、いい子の皆さんは真似しないでください、こんなこと。はい。それとね、まあちょっと話もう一個変えて、今ですね、うちの職場に、以前お話しした、あれいつ頃かな、多分8月かなんか、8月ぐらいの時に多分お話ししたかのと思うんですけど、フランス人のオリビエさんが、また12月のぐらい、頭ぐらいからね、来てくれててですね、今、楽しく仕事してます、一緒に。はい。なんだっけな、今回ね、オリビエさんと、まあ、2回目なんですよね、一緒に仕事するの。で、前は、なんか名前がもう、オリビエっていうのがもう覚えられなくって、で、あんまりこう、お話もしなかったんですけど、今回ね、結構その、一緒にコミュニケーション取る時間もあって、まあ私だけじゃなくって、うちの同僚も一緒に、お話、本当に片言の英語で、お話ししながら、結構楽しくやってます。で、オリビエが来ると分かった段階で、もう私はもうオリーオリーって呼ぼうと思って、オリーみたいな感じで、オリー、もう本当にもう片言、オリーなんちゃらかんちゃらみたいな感じ。ほんで、通訳アプリを入れてるんで、それで、なんかちょっとこう、話とかしたりして。で、やっぱりね、オリーとかは、陽気なフランス人なんで、音楽聴きながらいろいろこう、なんだっけな、カフェで仕事してるわけですよ。で、なんか歌ったりなんたりして。で、3日4日一緒に仕事してると、なんとなくこう耳にもこう、なんか言ってるのわかんないけど、なんか単語がわかってくるんですよ。で、この前、この前、オリが誰かにゃって言ったから、誰かにゃ誰かにゃって言ったんですよ。で、それを俺が真似て、私が真似て、誰かにゃーみたいな感じで言ってたら、まあ、間にいるフランクさんが、急いでってことだよ、みたいな感じで教えてくれたんですよ。だから、なんちゅうかな。まあ、日本語で言えば、こういうちょっと軽い感じの、急がなきゃ、みたいなね。そんな感じで、誰かにゃーみたいな感じで言うんですよ。だから、なんか、その一言で、なんか結構ね、私もですし、一緒に働いてた人たちも、覚えやすいでしょ。誰かにゃ、みたいな。だから、なんか知らん、そういうので、こう、ちょっと場が和むというか、はい。このわっしょいわっしょい聞きながら、フランス語の単語を覚えるっていうのもなかなかすごいですよ。フランスで、誰かにゃって言えば、急いで、みたいな感じで、ちょっとこう、バカなごもんじゃないでしょうか。はい。そういう、ちょっとためになる番組でもあるという、このわっしょいわっしょいでございます。はい。で、オリビエさんもね、1月の9日まで仕事してくれるんかな、一緒に。で、そっから、今度は台湾に行くらしいですよ。あ、違う。年末年始、お正月に台湾に行くって言ってたから。お正月に台湾に行って、なんか年越しして、で、まあ1月帰ってきて、9日ぐらいまで働いて、そこからまたどっか外国の方で仕事するらしいです。はい。ほんで、See you again、Welcome よみたいな感じで言ったら喜んでくれてたし、Maybe って言ったかな、Maybe tomorrow って言ったかな。なんかよくまだ未定だって言ってた。次8月来るのみたいな話したら、まだ未定だって言ってたから、また来れたらいいかなって思ってます。オリビエさんね、この前あれに行ったらしいですよ。しまなみ海道を自転車で、渡って今治まで行ったって言ってたかな。で、なんかやっぱり、しまなみ海道は、世界有数のね、そういうサイクリングライダーのね、サイクリングライダーっていうかな、あの人たちの、 あの聖地っぽいんでね、なんかすごくいいらしいですね。なんかそういう元気のいいオリーブ屋さんが来てね、今なかなか楽しくやっております。はい、そういうところぐらいかな。あと、まあ、あれですよね、この1月21日放送の時に、まあ、北海道行けるっていうことは、もうなんかすごく本当は嬉しいし、まあね、前回このワッショイワッショイにゲストで出てくれたあります浩二さん、浩二兄ちゃんがね、どこにね、連れてくれるのかな、すごい楽しみで楽しみで仕方がないし、浩二兄ちゃん曰く、冬の北海道を満喫してほしいんだみたいな感じで言ってたんで、だからあえて1月の21日その冬においでって言ってくれてたんで、なんかね、すごく楽しみです。はい、またね、そのまあそうだね、お土産話をね、できたらいいかなと思います。まあ今回ね、多分北海道から、リモートで収録はやらないですよ。はい、吉木兄ちゃんも一緒にいるし、多分、でもやったら盛り上がるかもしれないけど、でもまあ貴重な時間をラジオで使うのはどうかなって感じかな。まあその辺はちょっと考えながら、はい、やってないと思います。じゃあ、最後にね、もう一回ちょっとジングルを挟みたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ではね、最後のご挨拶になります。ね、今ちょっとの間考えてみると、実は今日のこの時間のこの今がね、年内最後の一応収録ですね。だからまあ、今年1年間ね、どれだけの方がこのワッショイワッショイ聞いてくれたかわかんないですけど、まあね、今後もね、よろしくお願いします。火曜日のね3時半あ、こんなシーンがあったなみたいな感じで覚えてくれればいいと思いますんで、はい、でまあ時々ね、なんかお月なり元気してんのかなぐらいね思ってくれて、くれたらいいなと思います。んで八木貝さんもね、できれば、交流しながら、やっていきたいと思いますんで、はい、ツイッター、X か、あれもね、中尾家のヤギーズも時々見てください。でね、いいねでもしてくれると中尾月内さんとても喜ぶと思います。はい、ではね、皆さん、まあ、寒いけどね、体調を崩さないように、また元気で、次回もお会いできることを楽しみにしております。はい、じゃあ今日はこれでおしまいです。はい、どうもありがとうございました。はい、じゃあね、バイバイ、バイ。